南十字星のきらめく国、オーストラリアからお届けする FM ステーションクリエイトゴールド。皆さんこんにちは、マッカイキヨミです。今輝いて上昇気流に乗る旬なゲストをお迎えしてお送りする強運クラブ。今日のお客様はマーケティングの本場アメリカへ MBA 留学、帰国後名だたる企業からヘッドハンティングを受けた筋金入りのマーケッター。日本初世界へマーケティングの楽しさを伝える伝道師、マーケティングエヴァンジェリストことリオ・メグルさんをゲストにお迎えしております。はい、それではリオさん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私、リオさんのブログをかなり前から、はい、拝見していて、もうぜひちょっとお話をさせていただきたいなとずっと思ってたんです。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。は
い、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、現役マーケッターとしてのお話を今日は中心に伺いたいと思うんですけれども、まずリオさんのバックグラウンドから皆さんに教えていただいてよろしいですか。
はい、ありました。私ですね、名古屋に生まれて、はい、静岡大学に行ってですね、
はい、
最初はマーケティングとは違う仕事をしていて、マーケティングにすごい興味を持ってですね、
はい、
で名古屋に勤めていたんですけども、東京の方がマーケットが大きいということで東京に転職をしまして、
はい、
でそこで初めてマーケティングに、実務としてこう出会いまして、はい、それで特に僕のキャリアで1回目のピークが来たのはフィリップ・モリスっていう、総合食品メーカーの世界でもでかい会社なんですけど、
はい、
そちらでマーケティングに出会って、そこで仕事を始めたっていうのがきっかけになります。
はい、初めに日本でお仕事されてたということなんですけども、そのリオさんがアメリカにご留学をされるというきっかけになったのはどのあたりからになるんですか。
そうですね、もともとアメリカが好きだったっていうのもあるんですけども、フィリップ・モリスでマーケティングに出会って、
はい、
で、マーケティングの本場って言うとやっぱりアメリカですし、でかつマーケティングに加えて、
はい、
ビジネスパーソンとしてファイナンスとか、いろんなことをですね、体系的に学ぶにはやっぱりマーケティングのみならず、やっぱりビジネスの基本をそのビジネススクールで学びたいなと思って、
はい、
でマーケティングを軸にビジネススクールに行こうと、 MBA を取得しようというふうに思ったきっかけでした。
はい、それにしてもかなりチャレンジな決断ではなかったですか。はい、その時のお話を少し詳しく聞かせていただけますか。
そうですね、私の周りにも実は社内にもですね、MBA を取得しているブランドマネージャーたちがいたりしまして、はい、それで彼らに影響を、例えばいい意味での影響を受けたというのもありましたし、
はい、
もう一つのきっかけとしてはそのグロービスっていう、ビジネススクール、日本のビジネススクールの草分けみたいなところがあるんですけども、はい、そこにこう友人の先輩の紹介で、日本の国内なんですけど社内留学させてもらって、はい、そこで非常にですねいい影響を受けて、それで決断したんですけども、はい、当時ですね、家内というか妻の理解もありましたし、もう一つ良かった理由としては非常に円高でしたので、
はい、
私費で留学するのにも自分には追い風が吹いていた、年齢的にもですねちょうど一番いい社会人経験を7年して、
はい、
それでの留学だったので、
はい、
全てが自分にとって一番いいタイミングだったんじゃないかなっていうふうに思います。
さて、本場のアメリカの実際に MBA の過程というのはどんなご経験でしたか。
そうですね、もちろんこうビジネスの、いろんなマーケティングに関わるのみならず、その財務とか、はい、組織とかいろんなことを基礎理論を学ぶということが一つと、
はい、
あと先端理論も学ぶんですけども、僕が行った学校っていうのはもう本当に日本人が300人中10人前後ぐらいしかいないところで、はい、周り全員外国人という中で、非常に交渉力とかですね、あるいはすごいロジカルな考え方とかそういうようなところを基礎理論に加えて学べたような気がします。
そしてそのアメリカで学ばれた MBA、 日本にまたご帰国されてどんなふうにリオさんの人生が展開していったんでしょうか。
そうですね、最初のうちはですね、やはり基礎理論を最大限に使おうっていう気持ちだったんですけども、それに加えてだんだんとその職歴を重ねるに従って、
はい、
まあ、さっきもちょっと言ったような形で、もう多種多様な人たちとですね、いろんなこうネゴシエーションの交渉のをしてきた、
はい、
のいわゆる非常にタフな環境の中で訓練されたこととかを、まあ、日々の交渉とか、まあ、あるいは人を説得する、自分の正しいと思ったことを説得していく、はい、ようなところもですね、最近はうまく使えるようにこうなってきたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。さて、リオさんは11社転職をなさってきたということなんですが、この間の体験でリオさんが気づいた点というのはどんなところですか？はい、
そうですね、なかなか僕もブログにも書いてるんですけど、まあ
はい、
まあ、10回会社は変わってきたので、
はい、
一方でそのマーケティングって軸は最初の1社以外は全部同じなんですよ。
はい、
なので、まあ、転職というか転社というふうに自分ではこう表現してるんですね。はい、私の場合は、消費者向けのマーケティングって軸はぶらさずに、こういろんな業界で、例えば Amazon.com とか、
はい、
あるいはクレジットカードのマスターカードとか、あるいはフィリップ・モリスのようなメーカーとかで、
はい、
いろんなマーケティングを体験してきたので、マーケティングっていう意味では縦に深いキャリアで、
はい、
で業界っていう意味では横に非常に広い、そういうような、まあ、体験をしてきましたので、まあ、そこをですね、はい、うまく自分のキャリアとしてはいろんなことに臨機応変に対応できるような、そういうビジネスパーソンになれたんじゃないかなというふうに思ってるんですけど。
なるほど。実際に企業にお勤めの時から週末の起業家ということで、はい、ご自分の中で起業に対する熱い思いが上がってきたと思うんですけども、そのあたりをもう少し予算ご本人の口から聞かせていただけますか？
そうですね、マーケティングをずっと東京の方で実は帰国後にやってきて、まあ、自分なりに非常に成功してきたんですよ。
はい、
5年ぐらい前に、まあ、名古屋地元の方に帰ってきて、で、まあ、仕事してる中でどうももっともっとマーケティングのことを名古屋の人に知ってもらうことができるんじゃないかなというのに気づいたのが大体3年ぐらい前でして、
はい、
当時プライムショッピングっていう通販の会社についこの前まで、まあ、3年間まで勤めたんですけども、
はい、
まあ、その仕事をしつつ週末企業フォーラムっていうのに2年前に出会いまして、まあ、そこでですね、現役マーケターとしてプライムショッピングで勤めつつ、
はい、
平日の夜と、まあ、週末はですね、先ほど申し上げたような形で、
はい、
マーケティングって実は楽しい、
も
大事なものなんだっていうことを、
はい、
まあ、こうブログとかあるいは自分でセミナーを開催したりとか、
はい、
そういうことでも発信をどうでしょう、この1年半ぐらいこうしてきて、でかなり、はい、形になってきたというか、まあ、手応えを感じることができたんじゃないかなというふうに思うんですけど。
そして、まあ、満を持して、いよいよ起業ということなんですけども。
そうですね。はい、
起業に関する、例えば一つだけ一番大きな核になる部分を挙げるとしたら、起業した理由の一端、どんなところなんでしょう？
うん、やっぱり僕の理念は、
はい、
マーケティングの楽しさと重要さを伝えるところですので、マーケティングって軸からはどんなカットがあっても多分こう離れないと思うんですね。
はい、
で、マーケティングの、その本当のマーケティングっていうのを、ビジネスに携わる全ての人が知れば、今の自分でやってらっしゃるビジネスのこともそうですし、
はい、
その人が仮に、まあ、例えば会社を変わるとか、起業するとかにも絶対役に立つと思うんですね。はい、なので僕の、いわゆる起業の核はやっぱり、そのマーケティング、本当の意味でのマーケティングっていうのを、まあ、ご理解いただくということになると思うんですよ。それで、はい、個人の方々には、セミナーとか講座とか、ブログとか、本も出したいですし、こういうことでお伝えしていく。はい、で、企業の方々には、そのコンサルティングをさせていただいて、
はい、
まあ、名古屋はですね、非常にものづくりの優れた街、
はい、
で製造とかですね、生産とか、開発には非常に優れているので、まあ、こういう業がマーケティングを極めてですね、製造もできて、マーケティングって売れる仕組みを作ることだと思うので、その両輪になっていけばですね、もっともっと名古屋も活性できますし、はい、まあ、そういうところを軸にしてですね、起業をして、で、経営者に自分の企業を、いわゆる拡大していきたいなっていうふうに思ってるんですけども。
なるほど。地元名古屋に、これはまた本当に強力なマーケティングエヴァンジェリスト、伝道師ということですよね。
はい、そうですね。ありがとうございます。
本当に地元にこれからますます大きく貢献していくというビジョンが私今頭の中に浮かんだんですけども。さて、リオさん、満を持しての起業ということなんですけども、この起業自体もものすごく大きな夢だと思うんですけども、さらなるリオさんのビジョンっていうのはどんなところにありますか？
そうですね。まあ、今名古屋でっていうふうにちょっと言わせていただいたんですけども、もちろん名古屋で終わるつもりも全くなく、
はい、
もともと東京の方が、まあ、ビジネスの経験長いので、まあ、すぐにでも東京の方に、
はい、
まあ、マーケット大きい東京に拡大したいですし、
はい、
ちょっと最初にビジネススクールとか MBC とかの話が出たんですけど、アメリカとかですね、いわゆる海外が非常に好きなので、はい、日本発世界へっていう形で、
はい、
まあ、僕の夢はニューヨークにオフィスを出すことなので、そういうふうに拡大していきたいというふうに思います。
もう本当に今でも起業して、起業する前から引っ張りだこのリオさんなんですけど、これからますます忙しくなりそうですね。
そうですね、はい、ちょっと寝る時間が少なくて、はい、娘とはしっかり遊んでますけど
ね、
はい、
そうですね。ブログでも普段のご様子なんかがたまに出てきますけどもね、リオさんのこう人なりがすごくよくわかる記事ですよね、娘さん。
ありがとうございます。
今日はリオめぐるさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。リオさん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。楽しかったです、
はい、ありがとうございます。
この番組はあなたの夢と可能性が形になる創造企業クリエイトゴールドの提供でお送りいたしました。